広報筑紫の7月号1本目のテープ B 面です。子育て情報、子育て講習会、親子をつなぐ絵本。赤ちゃんにとって絵本を読んでもらうのは、言葉を聞くだけではなく大人のぬくもりを感じる大切な時間です。絵本の選び方や読み方のポイントを聞いて、絵本の素晴らしさを感じてみませんか。日時7月31日月曜日、10時から11時30分、受付は9時45分からです。場所、生涯学習センター経営運動室。講師、岡村美恵子さん。対象、市内在住の2ヶ月から11ヶ月の子どもとその保護者。保護者のみの参加はできません。申し込み方法、電話で先着20組です。申し込み期間、7月11日火曜日8時30分から。申し込み問い合わせ、子育て支援センター電話 922-7287、 ファミリーサポートセンター筑紫の会員募集。ファミリーサポートセンター筑紫のファミサポは、子どもの預かりや保育所、児童クラブ、習い事の送迎など、会員の子育てを地域の中で助け合う有償ボランティア組織です。子育ての手助けをしてほしいお願い会員。登録を希望する人は、会員登録説明会と学習会を1回受講してください。3時間程度です。子育ての手助けをしたい任せて会員。登録を希望する人は、会員登録説明会1回と学習会を5回受講してください。14時間程度。詳細は問い合わせください。 ID 番号2506。申し込み問い合わせ先、ファミリーサポートセンター筑紫の。電話、ファックスともに 921-1396。 平日の9時から17時30分までです。子育ての広場、ナンバー318、子どもの熱中症と水分補給。暑い夏がやってきました。気をつけたいのは熱中症です。熱中症とは、気温や湿度が高い場所にいることで、体温を調節する機能がうまく動かなくなり、体温が急上昇する病気です。特に乳幼児はベビーカーに乗っていたり、身長が低く地面からの照り返しを直に受けることも多いため、気温の影響を受けやすく、体温が急上昇します。また自分の体調の変化に気づきにくいので、重症化すると命の危険もある病気です。元気がない、顔が赤くほてっている、たくさん汗をかくなど、大人がこまめに様子を見て必要な対策や予防をしましょう。こまめな水分補給を、本人が喉の渇きを訴えたときは、すでに多くの水分が失われている可能性があります。幼児は喉の渇きを感じなくても、こまめな水分補給が大切です。1回にたくさんあげるのではなく、2、30分くらいの間隔を目安に、コップ1杯分ぐらい、約 100cc から 150cc の水、または麦茶などを飲ませましょう。乳児の場合、さらに近い間隔で少量ずつ与えることが大切です。外出時は水筒などを持ち歩き、いつでもどこでも補給できるようにして、暑い夏を乗り切りましょう。問い合わせ先、京町保育所、電話 922-0754。 お誕生日おめでとう。7月生まれ、豊田あおちゃん1歳、佐野あやねちゃん1歳、田中聖奈ちゃん1歳、立石とあちゃん1歳、山崎蘭ちゃん1歳、久保田美代ちゃん1歳、上野大志ちゃん1歳、白石さえちゃん1歳、吉沢いつきちゃん1歳、山口蓮人ちゃん1歳、上村聡真ちゃん1歳、溝上正史ちゃん1歳、 池田聡真ちゃん2歳、渡辺ゆいちゃん2歳、池田そらちゃん3歳、池田りくちゃん3歳、近藤流星ちゃん3歳、川上達也ちゃん3歳、末葉いちるちゃん3歳、北園アウトちゃん3歳、長船ともかちゃん3歳、上田優斗ちゃん3歳、浅水ゆりちゃん3歳、ジョ・シキちゃん3歳。このコーナーの申し込み方法は、コーナー名、子供の名前、漢字ふりがな、誕生日、年月日、保護者氏名、住所、電話番号を記載して申し込みください。定員24人で、10月生まれは7月1日土曜日から20日木曜日に受け付けます。申し込み先、電子メール、秘書広報、@marcsity.chikushino.fukuoka.jp、ファックス 555-7377、郵送、郵便番号 818-8686、住所記入は不要です。筑紫野市役所秘書広報課宛まで。なお、電話では受付していません。メールでの申し込み提出には返信していますので、ご確認ください。申し込みは3歳までで、10月生まれは7月1日土曜日から20日木曜日に受け付けます。問い合わせ先、秘書広報課。それでは内容を順を追ってお届けします。問い合わせ先で電話番号を記載していないか、担当などは市役所本庁電話 923-1111 にお願いします。市公式 SNS、インスタグラム、写真や動画で筑紫野市の魅力を発信しています。LINE、キャンペーンや手続きなど市民にとって大切な情報をお知らせしています。その他に Twitter、Facebook があります。問い合わせ先、秘書広報課。特集、ものづくりと職人たち。皆さんは市内にものづくりを行う製造業者が数多くあることを知っていますか？市内の製造業者の中には素晴らしい技術や伝統を持っていたり、全国や世界で活躍している企業があります。今回の特集では、ふるさと納税の返礼品として協力いただいている企業のいくつかをピックアップし、筑紫野市が全国や世界に誇るものづくりの企業やそこに携わる職人たちを紹介します。日本における製造業。製造業は新製品の製造加工を行い、卸売りする事業所と定義されており、素材や材料から新しいものを作り出す、生み出すことを仕事とする事業所のことを指します。経済産業省の発表によると、令和3年時点で製造業は GDP 国内総生産の約2割を占め、日本経済の中心的な産業となっています。筑紫野市のものづくり。製造業には金属加工や繊維、食料品など様々な職種が存在しますが、販売相手が企業のみの事業所もあるため、私たちがその存在や技術力を知る機会は少ないかもしれません。総務省統計局が発表している事業所や企業の経済活動調査によると、令和3年の筑紫野市内の製造業者は50社あります。これらの中には、日本を代表するような技術や伝統を持つ企業や、全国や世界を相手に製品を販売している企業があります。ものづくりの現場で磨かれる技、受け継がれる思い、市の魅力あふれる製造業と職人を紹介します。問い合わせ先、秘書広報課。株式会社3松、岡田3丁目10番9号、 電話 926-4711。 株式会社三松は、金属加工をベースとした各種機械装置の組み立てなどを行う製造業者です。創業当初、板金加工から始まった三松は、特に薄型の板金加工を得意として発展してきました。現在は板金加工はもちろんのこと、他企業からの多種多様な部品の少数製造も受注。設計から板金、溶接、組み立て、塗装と全ての工程を自社内で完結して製造できる技術と設備を強みに、さまざまな業種や事業所を相手に活躍を見せています。社員教育では、一人三役一芸という考えを推奨しており、一人で三種類の業務をできて、かつ誰にも負けない秀でた技術を一つ持つようにという思いが込められています。そんな三松は、技術教育や技術継承に力を入れており、三松大学と称して独自技術やノウハウを体系化し、教育を行っています。また、この三松大学は、技術教育プログラムのサービスとして社外の人たちへも提供をしています。最近では、三松独自の技術を生かし、より精密な板金加工に加え、半導体、通信分野における機器製造や技術開発、九州大学との産学連携による医療機器分野の研究など、新たな分野への挑戦を行っています。職人へのインタビュー、酒井哲也さんと岸川雄介さん。酒井さん、これまで失敗することもありましたが、経験を積み、常に考えてやってきた結果、他の人ではできないような金属加工の曲げ技術が身につきました。この技術は他社も含めて誰にも負けないと思っています。岸川さん、三松の板金加工制度はトップクラスで、全国でも数社しかできないような加工技術を持っています。また、加工の曲げという分野での機器稼働率は全国121社中の4位と高い順位です。多品種、少数生産という点を考えると、対応力の凄さがわかります。三松の製品は身近なところでも活躍していて、市内の駅のディスプレイなどにも使われています。6月2日金曜日、3日土曜日、工場見学会を実施し、企業関係者や親子連れなど多くの人が参加しました。三松の技術力を見ることができる機会となりました。こだわりの一品、メガネハンガーサークル。スタイリッシュなメガネハンガー、金属をもっと生活のシーンへをテーマに、三松の金属加工技術とデザイナーによって作られたブランド商品の一つです。西村織物株式会社、紫7丁目3番5号、電話 922-7038。 西村織物株式会社は文久元年に創業し、160年以上の歴史を持つ博多織最古の織元です。織物は最初の糸染めという染め上げから、生色という織り込みまで多くの工程を経て作られますが、どの工程一つ取ってみても職人の技が光ります。国家資格に伝統工芸品の製造で高い技術力を持つ人だけが認定される伝統工芸士というものがあります。西村織物の従業員は5人に1人がこの伝統工芸士。伝統を継承し、物を作り上げる技術力はまさに折り紙付きです。西村織物で作られる帯は全国でも有名で、総理大臣からの表彰をはじめ、さまざまな表彰を受けています。また落語界の真打ちと呼ばれる最上位の落語家が身につけている帯は、ほとんどが西村織物の製品。日曜日の国民的お笑い番組に出演する落語家たちがつけている帯にも、 西村織物の製品が多く見られます。最近では西村織物の博多帯は帯だけにとどまることなく、ファッションアイテムや椅子などの家具、ホテルのラグジュアリーな壁紙など活用の幅が広がっています。職人インタビュー、代表取締役社長西村総一郎さん、伝統工芸士佐久本義和さん。佐久本さん、究極のものをとこだわりを持って作っていますが、絹糸などの天然素材を扱っているので完成型というものはありません。常に勉強し、その都度新しい挑戦をしています。実際に使っていただいているところを見ると感激しますし、作っている当時のことを思い出しますね。西村さん、西村織物はいろいろと新しい挑戦を行っています。従業員からもアイデアを募り、面白いものはきちんと計画を立て事業として実施しています。伝統産業や職人の技術を生かして新しい製品や現代の製品を作る、最古にして先端という思いを持ってやっています。伝統の技術に触れる工場敷地内にはギャラリーが併設されています。西村織物の技術が詰まった帯や小物などを見て購入することもできます。こだわりの一品、ダブルファスナーバッグ。西村織物の技術が詰まった博多織がワンポイントに入ったショルダーバッグです。収納にも丈、日常使いとしても便利の良いバッグです。バイクン醸造株式会社、山口1927番地に電話 922-8800。 バイクン醸造株式会社は昭和32年に創業した食品製造会社です。製造酢をはじめ醤油、ドレッシングなど多くの調味料を製造しています。現在は山口と朝倉市に工場がありますが、多くの製品のベースとなる酢はすべて山口の工場で作成しています。創業当時、さまざまな工場で醸造知識を学んだ先代社長が編み出したという独自の醸造酢の製法は現在も受け継がれています。他社の醸造酢の多くが原材料となる米は加工されたものを使っている一方で、バイクン醸造では加工を行わずにそのままのものを使っているため、素材そのままの旨味が生かされています。醸造期間についても発酵から熟成まで3ヶ月という長い時間と手間をかけることもバイクン醸造のこだわりです。酢の作成にはきれいな水が欠かせないそうで、山口川のきれいな水も酢作りの大切な要素の一つと話をしていました。バイクン醸造のこだわりの製品を求めて山口の直売場まで遠方から買いに来るお客さんは多いそうです。また工場で作られる酢は全国や海外からの需要も高く、毎年中国からは数千本もの米酢の発注が入ってくるなど、その品質が認められています。職人インタビュー、社長志摩誠一さん、久保山光馬さん。志摩さん、食品の発酵は同じように作っているようでも、外気との差や季節などによって味は変わってきます。そういった中で仕込み中の様子を見て調整を行うというのが大切となってきます。製造方法のマニュアル化なども話には上がるのですが、この調整というものが状況によって異なり、繊細なものなので経験などによって身につけるしかないところがあるのです。久保山さん、同じように作っていても違いが生まれてくる、そこにものづくりの面白さを感じています。そういった中で良いものを作り、お客さんに喜んで買っていただく、おいしく食べてもらう、それこそが何よりの喜びですし、ものづくりの醍醐味です。工場には 併設の直売場も、山口工場併設の直売場には、かけぽんのほかにドレッシング、ノムスなどふるさと納税の人気商品を買うことができます。こだわりの一品、かけぽん。柚子とカツオの香りが広がるポン酢です。お鍋料理にはもちろんのこと、サラダなどのアクセントにも、バイクン醸造の中での一番の売れ筋商品です。ニュースピックアップ。住民税非課税世帯物価高騰支援給付金3万円を支給します。物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、住民税非課税世帯に給付金を支給します。対象、令和5年6月1日時点で住民基本台帳に記載されている人で、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主、なお住民税が課税されている人から扶養されている人のみの世帯を除く。給付額、世帯主1人当たり3万円。給付方法、手続きが不要の場合、令和4年度住民税非課税世帯等への緊急支援給付金5万円を受給し、令和5年度も変更がなく非課税の世帯には支給のお知らせを送付します。これらの世帯は原則として手続きは不要です。受給口座の変更や支給を希望しない場合は、7月7日金曜日までにコールセンターにご連絡ください。手続きが必要な場合、対象となる世帯主には案内を送付しますので、確認の上必要事項を記入し返送してください。締め切り10月31日火曜日消印有効。 ID 番号28390。問い合わせ先、住民税非課税世帯への物価高騰支援給付金コールセンター、電話 922-5400、 平日の9時から16時30分まで。まちづくりウェブアンケートを実施します。総合計画とは、まちづくりに向けたさまざまな取り組みをバランスよく効率的に進めていくための基本的な指針となるものです。現在令和6年度からを計画期間とする第7次筑紫野市総合計画の策定作業を進めています。総合計画を策定するにあたって、町の状況や将来の町づくりについて市民の皆さんの意見をお聞きするアンケート調査を実施します。日時6月27日火曜日から7月31日月曜日まで。対象、市民。回答方法、アンケートフォームから回答。ホームページアドレスと QR コードが掲載されています。詳しくは問い合わせください。問い合わせ先、企画制作課、企画制作担当。これでニュースピックアップを終わります。1本目のテープはここまでです。続きは2本目のテープをお聞きください。なお、テープは必ず巻き取ってからお返しください。